サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです。1ヶ月ぶりです。皆さんどうもです。
どうもこんにちは、は
い、12月になってしまいました。いよいよ。
そうですね、はい、なんか、はい、あっという間に12月ですけどね、
寒い
寒いですね、うんうんうん、なんか急にですね、 本格的な冬がやってきたような感じで、はい、うんうん、いやーもう寒くて寒くてですね、はい、私もなんか凍えるような思いで、
朝氷点下ですよ。
そうですね、うん、私も朝あの太陽が上がる前に、はい、あの電車で乗っかってなんていう形で行ったりとかしてるんですけれども、はい、もう朝とかもう本当に寒くて寒くて布団から出たくないよっていう、はい、まあそういう感じだったりとかしてますけれども、うんうんうん、安倍さんは風邪とか引いてないですか。
今そこ大丈夫です。
あ、
なんとか。
そうですか。はい。あの、私もおかげさまで、はい、風邪なんかは引かずに、うん、まあ元気いっぱい過ごしてますけれども、はい、でも電車なんかに乗っかってると、うん、結構、咳をしてる方が多かったりとかする、うん、しますから、うん、まあそういう意味では、はい、風邪が流行ってるようでもありますし、うん、また最近ちょっと話題になってるのは、はい、あの、風疹が最近 ね、うん、あの、流行ってるっていうようなこともあって、うん、あの、ぜひまあ、こういうことも、まあ、検査も含めて、うん、ぜひ皆さんには気をつけていただきたいな、っていうのは思いますよね。
なんか予防接種もなんかできるように、なんか無料で ね、なるみたいですよね。
はい。
やろう。
ぜひぜひ、うんうんうん、あの、ぜひ、あの、気をつけていただければと思うんですが、はい、ところで、最近安倍さんはどんなことがありましたか、は
い、ちょっとね、僕ね、時期的に遅かったんですけど、あのね、皇居のね、あの、乾通りのね、あれです、一般公開っつって、あの、
はい、
紅葉を見てきました。
あの、普段は、はい、こう、見れないところを、
はい、そうなんです。
これ1年に1回。
1回ですかね。そう。あと、あの、桜の季節もそうだったかな。はい。はい。
なるほど、なるほど、うんうんうん。一般開放をして、はい、そうなんです。通れるように。
そうです。
私、1回も行ったことないんですけれども、はいはい、うんうん、どういう感じだったんですか。
あの、あれですよ、もうね、あの、老若男女っていうか、すごいお客さん平日でも来てて、で、
はい、
紅葉もすごい綺麗でしたね。
あ、そうですか。う
ん、あと、やっぱり普段やっぱり通れないから、
はい。
なんかその、なんか、プレミアム感ちょっと変ですけども、あの、やっぱり、できれば皆さんぜひ、あの、機会があれば、行ってほしいですね。
そうですね。はい。もう公開自体終わっちゃって。
終わってます、終わってます。はい。12月の最初の9日かな、これで終わってしまいましたね。
あ、
はい。
そうですか。はい、またじゃあ次の機会は、はい。なんか、いろいろと、ホームページとか。
はい、そうです。
宮内庁とかのを見れば。そうですね、出てくるんですかね。
まあ結構、マスコミ、今新聞なんかでもよく出てますから。
はい。
うんうん。
わかりました。
はい。
じゃあ私もちょっと今度、時間があれば、ぜひ、行ってみたいと思います。はい、うんうんうん、私はね、
はい、
12月10日に、
はい、
臨時国会が終わりまして、
はい、
で、まあその後もずーっと、実はこの年末にかけて、
はい、
国会は閉じていても、なんて言うんですかね、うん、平成31年度に向けて、はい、実は税制改正と、うん、あと予算編成の最終の大詰めの作業っていうのをしてまして、まあ基本的にはもう平日は昼間は国会にいて、で夜は地元でいろいろとまあ忘年会もありますし、やっぱり年末っていうことでいろんなイベントがあるので、まあそういうのに参加をしたりとか、また、この放送がされるのが、実はクリスマスイブ。
イブですね。
ということなんですけれども、実はあれなんですね、12月の23日が、あの西東京の市議会議員選挙の投票日になってまして、収録をしている今日は、12月の16日ということで、
はい、
まあ、実は西東京の市議会議員選挙が、はい、まあ、始まった、その日ということでもありまして、
うんうん
うん、まあ、そういう意味ではですね、うん、もう地元も今日もそうですけれども、うん、あちこちあちこち回らせていただいてっていうような、はい、そんな日々を過ごしてますね。
はい、いよいよそれでもう結果は出てるわけですね。ここね、
そうですね。
うんうんうん、
まあ、あの、どういう結果になってるのかっていうのはわからないですけれども、はい、うん、でもいずれにしても日本の国と同様に、うん、今西東京市もですね、実はいろいろと大きな課題を抱えていて、はい、例えば、
うん、
あの今も西東京市って人口がこう少しずつ増えていて、
ね、この前もお話しましたよね、
はい、
うんうん、
まあ、そういう意味では20万人を超えて、
はい、
まあ、法律的には、うん、もし西東京自身がなろうと思えば、はい、中核市になれるっていうところまで今来ているんですけれども、はい、やっぱりその人口が増えて喜ばしい一方で、うん、
はい、
そうした皆さんにどうやってその市民の皆さんにサービスを提供していくのかということに関しての課題であったりとかですね、うん、はい、また将来を見渡してみますと、はい、実は 緩やかに人口は増えてますけれども、うん、もうしばらくするとこれがこう人口が減少する局面になってくるので、まあそういうことも見通して、果たしてどういう街づくりをしていくのか、とかですね、はい、実は本当にいろんな課題が、まあ山積をしている中で行われている市議会議員選挙なので、はい、まあ、今日のこの収録の時点では、まだ選挙が始まったばっかりなので、結果がどうなるかっていうのはわかりませんけれども、この放送がされている時には、新しい市議会議員の顔ぶれがもうはっきりしていると思いますから、そういう意味ではですね、その、市民によって選ばれた代表の皆さんが、これからそういうことを、まあ、市議会でけんけんがくがくの議論をしていただいて、で、市民の皆さんにも、ぜひそういうどんな議論が行われたのか、またそこでどんな結論が得られたのか、どういうことが意見として出されたのか、まあ、こういうことをですね、しっかりと市民の皆さんに伝えていっていただいて、で、市民の皆さんにも、ご興味を持っていただいて、まあ、そういうですね、関係ができると、おそらくその市民と議会のいい関係が出来上がって、それがこう行政を突き動かしていく、まあ、大きな力にもなっていくと思いますから、まあ、そういう意味では、新しい市議会議員の皆さんに、本当に期待をしたいな、っていう思いですね。
新しい西東京って感じですね。
そうですね。まあ、いずれにいたしましても、いや、もう12月でしょ、実は、その、平成最後の12月なんですよね。はいはい、で、もう来年の今は、そういう意味では、新しい、ね、年号の中で、その、元年の、まあ、12月、年の瀬という形になるわけですけれども、まあ、ぜひ、今年1年を、振り返りつつ、来年が、もっともっといい年になるように、みんなでしていくことができればいいですよね。
早速なんですけど、先月に引き続いて、国会の話を、振り返ってお聞きしたいんですけど、まあなんかね、ニュースとか見てると、明け方まで結構ね、いろいろ大変そうだったみたいですけど、ちょっと振り返っていろいろお話を聞かせてください。
はい。まあ12月10日に、まあ、臨時国会が、まあ閉幕をいたしました。はい。で、まあ、参議院の方で、実は最後、法案をめぐってですね、まあ、様々な議論があって、で、採決が深夜というよりも、もう明け方に4時過ぎですかね、まで行ったということもあって、まあ、衆議院の方でもまあ、それに備えてということで、私も朝5時まで国会に詰めてなんていうこともあったわけですけれども、まあ、いずれにしても、まあ、本当にですね、重要ですし、国民の皆さんから関心も大きいですし、まあ、それは本当にいい意味でも悪いでもお叱りも受けましたし、まあ、やっぱりそういうですね、大変国民生活に影響のある、まあ、法案だったということなんだと思います。まあ、そういう意味では、まあ、入管法であったりとか、また、漁業法、まあ、主にこの二つがですね、まあ、非常に大きな、まあ、争点になった国会だったと思うんですけれども、まあ、野党の皆さんからいただいた、まあ、いろんなご指摘だったりとか、また私もこの間国民の皆さんからいただいた、またいろんなお声っていうものをですね、今一度しっかりと受け止めて、まあ、そういう皆さんにもご納得いただけるように、またそういう皆さんのご心配が解消されるようにですね、まあ、これからもしっかりと努めていかなきゃいけないなっていうことを大変強く思いました。で、私自身が、担当してたのは、内閣委員会っていう委員会と、あと消費者問題に関する特別委員会という委員会なんですけれども、実はこの臨時国会の間に合計4本の法律をですね、まあ野党の皆さんにもご協力いただいて、無事に、成立をさせることができたんですけれども、もう一つ、実は私が、取り組んでいて、まあ、今国会では結論を得るところまでは、とても至ってないんですけれども、実は進めているのが、最近、ね、なんか小泉進次郎さんが、えらい注目されているわけですけれども、その小泉さんがやろうとしている一つの柱が、実は国会改革っていうものなんですね。で、これは何かというと、まあ、国民の皆さんから、 選ばれた議員によって、はい、民主主義の民主的な手続きにのっとって、うん、まあ様々なことが議論をされたりとかしているわけですけれども、はい、やっぱり国民の皆さんから見るとまだまだちょっとおかしいんじゃないかっていう部分があったりとか、
はい、
あと実際に中でやって働いてみていると、うん、まあ非常にですね、うん、もっともっといいことができるんじゃないのか、まあそういう観点でですね、はい、まあ実は国会改革を進めましょうっていう動きが今非常に加速して進んでまして、ただ実際にですね、議員の皆さんがいろいろおっしゃっていただいてもなかなかできるわけじゃなくて、実は私が今理事という、はい、まあ、役員みたいな仕事をしている議員運営委員会っていうところで、はい、基本的にはこの国会改革に関する議論っていうのが行われて、
はい、
そこでまあ結論を得ていくっていうのがまあ重要な手続きになるもんですから、はい、今その国会改革に関して私の方でですね、実はいろいろとこう進めさせていただいたりとかしていて、はい、まあこのあたりのところをですね、まあ今国会議論を進めて、で野党の皆さんとも理解をしていただいてですね、はい、実は12月10日臨時国会の最終日に、まずはですね、ペーパーレス化を進めていきましょうとかですね、
はい、
あと、なんていうんですかね、うん、国会の審議の透明性をもっと高めていきましょう。
はい、
まあ、こういうことをですね、うん、実は検討を進め、通常国会で、まあ、結論を得ていきましょうっていうことで、はい、まあ、与野党が、ようやっと、はい、まあ、合意をすることができたもんですから、まあ、こうしたこともですね、
はい、
まあ、これからしっかりと進めていきたいな、というのは思ってますね。
はい、まあ。もっと具体的に、じゃあ今度、もし進むようだったら、また、そうですね。お話をね、聞かせていただきたいですね。
まあ、はい、実はこれまでもですね、いろんな国会改革をしてきてまして、うん、例えば、今年の前半に行われた通常国会では、はい、やっぱりね、
うん、
まあもちろん、ずっとこう、憲法もそうですし、はい、まあ国会法とかもですね、うん、あと衆議院規則とかこういうものが、
はい、
まあ、やはり昔の時代に作られた規則にのっとって行われているものが非常に多いので、はい、ただ、一方で、
はい、
ね、やっぱり最近こう IT 化が進展をしたりとかして、はい、会社でもあんまりこう紙が使われなくなってきたりとかしてるじゃないですか。やっぱり国民の皆さんからお預かりしている税金を使っている以上ですね、はい、例えばそういう紙をなくすことによって印刷代をもっともっと節約することができるんじゃないかとか、はい、また環境問題もやっぱり大変大きな問題ですから、
は
い、まあ環境的な配慮という観点からも、まあそういうペーパーレス化みたいなものをですね、まあ進めていくことができないのかとかっていうようなことで、実は一部ペーパーレス化を推進をさせていただいたりとか、また質問主意書っていう、
はい、
まあ議員が、国会がですね、うん、国会議員が、はい、まあ政府に対して、いろいろなことをこう問いただす、まあ手段として、
はい、
まあ国会での質問はもちろんなんですけれども、うん、紙で、
はい、
それを質問するっていう、そういう権利が認められているんですけれども、まあここの運用改善をさせてもらったりとか、
はい、
実は今年の前半の、国会改革でも、まあ一部進展をしたものがあるんですけれども、まあ一方で、
はい、
そのペーパーレス化に関しては、極めて、ごく一部のところしかまだできてないっていう状況がありますから、やっぱりこれをもっともっとしっかりと進めていかなければいけないということで、
はい、
今いろいろと検討をさせていただいてます。ただ、当然ですね、国会っていうのは、民主主義の現場ですし、できる限りそういう国会の運営とかっていうものは、
はい、
与野党が、
はい、
しっかりと議論をした上でですね、
うんうん、
納得のいい形で、
うん、
まあ、結論を得ていくっていうことが、まあ、すごく大切なもんですから、
はい、
実はそういう意味でもですね、うん、このペーパーレス化の推進っていうのはですね、
はい、
進めなければいけないわけですけれども、うんうんうん、与野党折衝が、こう、いろんな国会の状況によって、うまくいったりいかなかったりする中で、
はい、
まあ、今回なんとか最終的に、
はい、
来年の通常国会で正式に議論の訴状に乗っけて、はい、早急に結論を得ていきましょうっていうことが、
はい、
まあ、与野党間で確認をされたっていうのは、はい、まあ、実はこれは、一歩前進にもなってますから、うん、まあ、これに基づいてですね、
うん、
まあ、これからもしっかりと進めていくっていうことがですね、うん、確認をされたっていうことで、
はい、
まあ、議論を加速していきたいと思います。うん、で、あともう一つ、
はい、
実は私が今手掛けている国会改革の一つの、うん、課題っていうのが、うん、 実はその、まあ、これもですね、議員さんの方から要望が出てきたことが発端なんですけれども、はい、その女性が、はい、の議員さんが、うん、出産をするときに、はい、うん、代理投票を認めてくれないかっていうような話が実はあります。はい、で、ところがですね、これ代理投票っていうのを、うん、まあ、どう捉えるかなんですけれども、うん、まあ、なかなかこれ難しい課題があります。うん、はい、例えばですね、憲法第56条にはですね、うん、議事の定速数と過半数の議決という項目がありまして、両議員は、おのおの、その総議員の3分の1以上の出席がなければ、うん、議事を開き議決することができない、ということが憲法に書いてあるわけですね。はい、で、当然ですね、うん、議員がその場にいなくて、うん、で、誰かに自分の一票を託すっていうのは、うん、それはやっぱり憲法上ですね、はい、この、要件を満たさないで、要は憲法違反になってしまうっていうのが、はい、いわゆるその衆議院法制局の見解でもありまして、うん、まあそういう意味ではですね、うん、なかなか難しいんですけれども、うん、でも一方で、うん、やっぱりそのこの女性が、うん、社会進出をどんどんどんどんしてきていて、うん、で、その選挙で、うん、その地域から代表として選ばれる議員さんが、うん、男性であろうが女性であれ、あろうが、代表者としての一票を投じる権利っていうのは、やっぱりできる限り平等に確保されなければいけないっていうのも、これもまた、やっぱり日本の国の、まあ、当然のですね、やっぱり原理原則だと思うんですよね、男女平等の。まあそういう観点から、例えばですね、その、IT 技術の進展なんかによって、まあ、そういう本当に女性ならではのそうした事情によって、まあ国会に出席をすることができないような時に、やっぱりその代表者として一票を投じることができるような、やっぱりそういう方策っていうのを考えるべきではないかというような一方で、そういう意見なんかもあったりとかしてですね。まあ実はこういうことも今、内々にはいろいろと議論をし、どんなことをすれば、その憲法違反になることなく、まあそういう権利を認めることができるのであろうか、というようなこともですね、実は今様々な議論をしているところだったりとかもします。まあなかなかですね、そういう意味では、難しい部分っていうのもたくさんあるんですけれども、当然ですね、その憲法という制約、また同時にですね、与野党間の話し合いも含めて、各党がですね、いろんな意見やらを持ってますから、まあ、そのあたりを調整するというのはなかなか大変なことなんですけれども、でも一方で、やっぱり日本の国の民主主義を、まあ、発展をさせていくという観点からもですね、やっぱり国会改革をしっかりと進めていくっていうのは、まあ、本当に大切なことなんだろうと思っています。まあ、いろいろとですね、本当に思惑が絡み合って、実は私も最前線で、いろいろと、他の党の皆さんともお話し合いをさせていただいたりとか、本当にもう本音ベースでですね、いろいろと語り合いながらですね、どういう方向に導いていくのが、皆さんの理解も得られていいのかなっていうようなことで、まあ一生懸命実はこの臨時国会の最中も、あれこれ話し合いを重ねてきたんですけれども、まあなんとかですね、やはり少しでも、こうした改革っていうのが、前に進んで、まあ、国民の皆さんの税からお預かりしている、その税金の、まあ、無駄遣いというか、もっと、効率的に使えないだろうか、という観点であったりとか、また、その、女性の議員さんの、権利というものをしっかりと、発揮をさせるような方向でですね、改革をしていくことによって、日本の国の民主主義をですね、さらに発展させていくことができないだろうか、とかですね。まあ、そんなことを、結構一生懸命力を入れて、時間をかけて、やっているもんですから、まあ、なんとかですね、今年の、国会で結論が出たもの、また方向性が確認されたもの、まあ、こういうものはあったわけですけれども、まあ、これをですね、まあ、さらに、加速度的に進めていって、やっぱり国民の皆さんから、その国会っていうものに対する理解であったりっていうのがですね、まあ、もっともっと深まるようなことをしっかりとやっていかなきゃいけないな、というようなことを思ったりとかしますね。
ぜひぜひ、これからもね、
そうですね。うん、まあ、まだなかなか結論が得られてる話ではないんですけれども。
はい、
うん、
叩き台みたいな。
そうですね。ね、うん、まあ、これからもですね、はい、一生懸命こういう取り組みを進めていって、はい、成果が出た暁にはですね、うん、また皆さんにしっかりとご報告をさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
ということで、12月のお話続けたいんですけども、
はい、
毎年ね、ほら、今年の漢字っていうのが出て、今年はね、災害の災っていう字が選ばれたりとかっていうことで、本当改めて、まあ、いつも同じ話になっちゃうかもしれないけど、本当日本っていうのは災害が多い1年でしたね、本当に今年も。
そうですね。まあ、特に今年はですね、はいはい、なんか、我々の常識が通用しないような、まあ、災害っていうのが、はい、まあ、非常に多くて、
うん、
まあ、地震ももちろん、大阪だったりとか、
はい、
また北海道でありましたし、はい、うん、で、また北海道の地震では、北海道全体が電力が止まってブラックアウトしちゃうなんていうこともありましたよね。また7月の西日本豪雨災害では、やっぱりあれだけ、広域で浸水被害が出てっていうことで、まあ本当にですね、まあ大変な被害が出て、まあ未だにですね、その災害の爪痕っていうものは残っていますし、まあ台風も、まあ大変な大きな台風があってですね、まあ我々の常識では、当然日本の上空には偏西風という、こう西から東にね、風というか、気流が流れてますから、台風っていうのは、日本の上空では、西から東へ、まあ流れるっていうのが、まあ大体の私たちの想定だったんですけれども、ただ今回は、
そうですね。
東から西に移動する。
迷走みたいなね。
そうですね。まあそんな台風があったりとかですね。まあそういう意味ではですね、なんか、本当に我々の常識みたいなものが通用しないような、まあそういう災害がすごく多かったな、そんな一年だったなっていうことを、まあ改めて感じますよね。まあそんな中でですね、やっぱり、私も、その災害対応をいろいろとさせていただきましたし、まあ今年も振り返ってっていう意味からするとですね、やっぱりその7月に、まあ西日本豪雨災害の被災地である、まあやっぱり岡山県、倉敷市、真備町に、まあお伺いをして、まあ議員としてではなくて、まあ一人のボランティアとして、まあ災害復旧のための、まあ具体的には泥出しの作業でしたけれども、やっぱりそういう作業をしながら、まあいろんなことを学ばせていただくことができましたし、また9月には、御嶽山噴火災害から、まあ4年ということで、ようやく規制解除されて、山頂まで一般の方も上がれるようになりましたから、まあその日に私も合わせて、御嶽山に行きまして、山頂まで徒歩で上がり、まあ慰霊碑に手を合わせて来たりとかしましたけれども、なんか今年1年間は、もちろんその国会での様々な活動であったりとか、まあいろんな法律案、まあそんなこともありましたけれども、特に、印象に残ってるのは、やっぱりこの災害っていうものにどう対応していくのか、みたいなものをですね、
そうですね、
まあ、ものすごく感じた一年だったような気がしています。
それからやっぱり僕はやっぱりあれですね、白根山の噴火ですね。
草津のですね。
ごめんなさい、草津ですね。はい、同級生がね、殉職しました。ものすごい。
そうですね。
まあ、ものすごい衝撃でしたね、改めてご冥福を祈りたいと思います。
そうですね。まあそういう意味でですね、まあ、本当になんかこのラジオも、番組も、まあ、毎月1回ですけれども、やっぱり必ず災害関係のことがね、話として入ってくるような、まあ、そんな、1年だったような気がしますけれども、まあでもやっぱり振り返ってみて、私がですね、いろいろと災害現場とか、いろんな方たちと話をすると、やっぱり常に出てくるのは、まさか自分たちの地域でこんなことが起きると思わなかったっていう声を聞くことが、実はすごく多いんですね。よく言われますけれども、やっぱり災害はいつどこで起きるかわかりませんから、まあそういう意味では、 まあ、常に、自分自身に、その災害が降りかかったらどうするのか、というようなことを、やっぱり常日頃から想定をして、まあ、その備えをしていくっていうことが、すごく大切なことだと思いますし、まあ、それは当然ですね、個人だけではなくて、例えば、やっぱり、ご家族だったりとか、皆さんと、そういう時にどうするかっていうことを、まあ、きちんと、事前に考えておく、準備しておくっていうことが、まあ、本当に大切な事柄だと思いますから、まあ、そういうことをですね、ぜひ、今年1年間の、まあ、ある意味、教訓ではないですけれども、まあ、ぜひ、そんなことをですね、考えてもらえたら、まあ、本当にありがたいな、っていうことを、すごく感じますよね。
もちろんそれから、あれですよね、行政の方もどんどんどんどんいろんな、こう、そういう実際経験を積んで、対応がどんどんどんどん進んできてるわけですよね。
もちろんですね、様々なですね、インフラの整備であったりとか、っていうようなことも、まあ、やっていかなければいけないですし、また同時にですね、情報を、統合をして、いち早く有用な情報を現場に伝えていく、そうした努力っていうものも、進められています。また、例えばですね、それぞれの地域で、やっぱり、災害が起きるっていうのは、なかなか、もちろん、あってはいけないことですし、あってほしくないですし、また同時にですね、そんな経験が何に越したことはないんですけれども、でも一方で、やっぱりそういう経験をどこかでしておくっていうことがすごく大切なことだったりとかしますから、まあそうしたですね、教訓を、様々な地域に、まあ横展開をしていくような、まあそういう取り組みっていうものも進んだりとかしています。まあこういうですね、もちろんそのハードとしての災害対応と、あとソフト面での災害対応っていうものを、やっぱり行政をやっていく上でも、まあしっかりとですね、進めていくっていうのは、まあ極めて大切な事柄なんだろうと思っています。まあ非常にですね、なかなかどこまで行けば、大丈夫よっていうふうに言えるような状況ではないわけですし、やっぱり災害が起きるたびに新たな課題がですね、見つかってきたりとか、また、想定外とかっていう言葉もですね、聞こえてきたりとかするんですけれども、まあ、できる限り、その想定外っていうものをなくしていくためにもですね、やっぱりその、行政も、まあ想像力を豊かにして、まあしっかりとですね、その対応っていうのをやっていくっていうことが、本当に大切なことなんだろうと思います。まあ、今年のこの大変多発した災害を受けてですね、まあ国としても各自治体なんかと協力をしながらですね、その対策をする、そういうですね、予算を、まあ補正予算であったりとか、また来年度の本予算で、しっかりとですね、積んでですね、対応をしていくというようなことになっていくわけですけれども、ただですね、そこで対応をしたからいいという話ではなくて、やっぱりそれはですね、国民の皆さんとやっぱり共有をし、そして、行政だけではなくて、やっぱり国民の皆さんと一緒に取り組んでいかなければならない、まあ安全安心のを実現していくための、課題であるというふうに思っておりますから、まあそういう意味ではですね、ぜひ、このラジオを聞いていらっしゃる皆さんにもですね、ぜひ知っていただきたいなと思っています。実際、私もですね、今年は、例えばですね、電車が止まってですね、本当に帰ってくるのがもう大変な思いをしたってこともありましたし、まあそういう意味ではですね、自分自身が、その地震にもし仮に直面をしなかったとしても、やっぱり、いろいろとですね、常日頃から対策を考えておくっていうことが、すごくですね、大切なことになるんじゃないのかなというふうに思ったりとかもしています。まあ、ぜひですね、来年はもっともっといい年になってもらいたいと思いますけれども、そのためにもですね、家族みんなで年末話し合いをしてみるのもいいんじゃないかと思います。
ということで、矢部さん、12月もいよいよ終わってしまいます。
そうですね。来年は新しい年号になりますし、ラグビーワールドカップの年です。本当にですね、ワクワクする年にしたいと思います。
おそらくですね、25日からですね、消防団も年末警戒が始まると思います。皆さん、火の用心でいい年を迎えください。また来年もよろしくお願いします。
笑顔発信中 FM 西東。